皆さんおはようございます。 Zoom で礼拝にご参加の皆さんもおはようございます。今日も礼拝の前に平和を求める祈りを共にしたいと思います。今日は会堂で平井桃子さんがご奉仕をしてくださいます。
主なる神よ、私たちは罪の中に住む者、そして罪人である私たちの共同体もまた罪を犯します。あなたの聖なる日で私たちを清めてください。あなたを恐れることを忘れ、自分を大きくし傲慢になるとき、私たちは他者を脅かし傷つけ、あなたにも背を向けます。主よ、人間の傲慢さを打ち砕いてください。万軍の主よ、あなたの許しの力は私たちの罪より偉大です。私たちはこの世界を罪から救ってください。あなたの許しに触れ、私たちにも許す力を与えてください。多くの人々の精神に関わる力を持つ人がいます。その者たちのために祈ります。彼らが命を選ぶことができますように。争い合う道を選び取った人々のために祈ります。平和の神であるあなたの教えを彼らが思い出すことができますように。神よ、あなたは剣を好きに変え、私たちに戦いをやめ平和を求めるよう、その御心を示されます。世界の指導者たちが、日本の指導者たちが、世界の教会が、日本の教会が、キリストの知恵と愛によって導かれ、勇気を持ってこの局面と向き合うことができますように。武力ではなく対話と相互理解、異なる立場にある者たちを互いに思いやる心を持って平和の道を模索していくことができますように。ウクライナとロシアの人々のために祈ります。命を脅かされている人々のために、恐れと不安に襲われている人々のために、平和を求める人々のために祈ります。彼らの嘆きに耳を傾け、あなたが共にいて御手を持って彼らを守り、滅びの道から救い出してくださいますように。慰めと希望を与えてくださいますように。あなたが平和をもたらしてくださいますように。命と平和の主よ、私たちにそれぞれに置かれている場所から声を上げ、あなたの御心を述べ伝えることができますように。あなたの御心を求め、それに従いつつ、世界のキリストに従う者たちと共に、私たちを平和を作り出す者としてくださいますように。私たちの祈りを取りなし、私たちの嘆きに耳を傾けてくださる神の一人子、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を神は侮られることはない。本日の聖書は旧約聖書イザヤ書第43章16節から21節までです。旧約聖書の1131ページ。イザヤ書43章16節以下。主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方。戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方。はじめからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。 あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。私はこの民を私のために作った。彼らは私の栄誉を語らねばならない。新約聖書はヨハネによる福音書第12章の1節から8節までです。新約聖書の191ページ。ヨハネによる福音書12章1節以下。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中から蘇らせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。自分が盗人であり、金入れを預かっていて、その中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の埋葬の日のために、それを取っておいたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。以上です。お祈りを捧げます。慈愛に富みたまおう、主なる神様。新しい月、新しい年度、また私たちは新しい祭りの時を今、心待ちに一日一日を過ごしています。受難節の歩みも後半に入ってまいりました。イエス・キリストが私たちに先立って十字架の道を歩まれたこと、私たちは今その後を追いながら、イエスの見苦しみに少しでも近づこうとしています。またこのレントの時、私たちの信仰生活、あるいは普段の行い、様々なことを見直す時と定められています。主なる神様、私たちはあなたなしに歩むことはできません。私たちの思いや言葉や行いや怠りによってたびたび犯した罪を許してください。あなたが私たちに寄り添ってくださったのに、私たちの方はあなたを忘れ、自分のことばかり心が動き、集中してしまったことを今見舞いに深く懺悔いたします。ただいまあなたは御言葉を語ってくださいました。見よ、新しいことを私は行う。昔のことを思い巡らすな。初めからのことを思い出すな。そう私たち一人一人に今朝語ってくださいました。ありがとうございます。神様、今、私たちだけではなく、世界が本当にあなたの御心を悲しませるような方向に進んでおります。どうか、あなたの平和が実現しますよ。礼拝に先立って共に祈りましたウクライナやロシアをはじめ、争いにある地域、政情が不安定な地域、どうか一人一人の命が脅かされているところ、災害の被災に遭っている方々、どうぞそれぞれの場所で平安が与えられますように、今日一日を生き抜く力を与えてくださいますように。 お願いいたします。命を奪うことではなく、命が生かされることを私たちは考え行動することができますように。主なる神様、この新しい年度を迎え、私たちの代々木上原教会の群れも新しい歩みを始めました。この月の終わりには教会総会も開かれます。どうか一つ一つの歩みがあなたの御心にかない、あなたのご栄光を表すものでありますように。また私たちの群れだけではなく、この教会が建てられているこの渋谷の地にも福音が述べ伝えられますように。どうかこの地域に住むすべての人たちと共に平和に歩むことができますように、私たちに知恵と力を与えてください。一人一人を平和の器として用いてください。この祈りを私たちの礼拝の祈りとして、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。お祈りにも覚えましたけれども、新しい年度を迎え、そして教会の暦は今受難節の半分を過ぎたところであります。で、この受難節、レントという時期には、普段以上に私たちは神の御言葉に耳を傾けねばなりません。神の御言葉は私たちには有り余るほど語られています。いやいや、そんなことはないですとおっしゃる方があるかもしれませんが、私たちがそれに気づいていないだけです。神はいつも24時間ですね、神様は私たちに働き続けてくださり、語り続けてくださっています。そのことに私たちは気がつかなければならないのです。そして主イエスの御教えでは、私たちを愛してくださっている、神様が皆さん一人一人を愛してくださっている、そのことに気づいて神に立ち返る、悔い改め、このところを毎週この悔い改めということに私たちは礼拝にで集中して耳を傾けています。御言葉をただただ聞くだけではありません。その御言葉が私たちの生活のただ中に染み込んできて、そして私たちはその御言葉を行うものへと変えられていかねばならないのです。深い祈りとともに、私たちの戒心がなければ信仰を成長させることはできないのです。今日の聖書の箇所、ヨハネによる福音書の12章です。で、この12章の直前のところ、11章の終わりのところで、今日は宣句されておりませんけれども、このようなことが記されております。イエスを憎む、イエス様のことを憎んでいる祭司長たちや律法学者たちは、なんとかこのイエスを捕らえて殺そうと企みます。で、いよいよそれが実行する時が来たとばかりに、彼らは密かに示し合わせていました。そのことが11章の終わりに書かれてあるんですね。様々なところでイエスの良い評判を耳にするたびに、民衆がイエス様だ、イエス様だ、先生、先生と言ってイエスのところに押し寄せていくたびに、おそらくユダヤ教の指導者たちは苦虫を潰したような顔になって、そしてこうイエスに対する憎悪というものがますますこう深められていっただろうと思います。なんとかして早いうちにあのイエスを捕らえて殺害しようと目論み始めたのもこの時からでした。で、その際のことをヨハネはこのように11章の54節に記してあります。どうぞお聞きください。イエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、荒野に近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。 イエスは敵対者たちの手を逃れようと一時避難されておられたということが、この十一章の終わりのところに記されているのです。で、この時すでにイエスは逮捕されようとしておりました。で、今日の箇所はその直後のところから始まっていきます。イエスの逮捕の矢先に、ベタニアというところに住むラザロたちの家族から招待されるのです。食事の席に招待されます。で、それは、ひとたび死んだラザロがイエス様の力によって蘇らされた、その回復の祝いをするという目的の食事でありました。実は、イエス様が民衆たちから羨望の眼差しで見られる一つの出来事は、この死んだラザロの復活の出来事でした。死んだはずのラザロがイエス様のお力によって蘇らされた。それだけではありませんけれども、このラザロを通して表された神の奇跡というものは、ますますシエスの評判を高めていくことになりました。これからイエスの身に何が起こるかわからない、という予断の許さないような状況を過ごしていましたけれども、主は招きに応えて、あえてエルサレムの外れにあるベタニア村に赴きました。で、そのようにして、この今日私たちが読んだこの聖書の箇所は、イエスに身に帯びる危険がですね、刻々と迫っているような時であった。そのことを一つ頭に置いて、ここをお読みくださればと思います。で、その時に、このラザロの家族であるマリア、皆さんよくご存知のあのマルタとマリアの姉妹でありますけれども、このマリアがですね、300デナリオンって私たちそう聞かれて、ここで読んでもですね、ピンとこないと思うんですが、1デナリオンというのは、当時の平均的な1日の賃金、つまり日給の平均的な金額でありましたので、まあ、約10ヶ月分の生活費、賃金に相当するような高価なものでありました。で、その300デナリオンをすると言われる香油を1リットルが326グラムなんだそうですけれども、1リットラーもこのイエスに注ぐという驚くべき行為をここでマリアがするわけです。で、ナルドの香油というのは、ヒマラヤ原産の植物の根から作られたものでありまして、当時はインドを経由して輸入されるような大変な貴重品でありました。で、当時のユダヤでは、客人をもてなすためにこの香油を用いておりました。そしてそれはほんの数滴ですね。おそらく外を歩いてきて砂ぼこり、土ぼこり、いろんな匂いもついたかもしれません。そのはるばるとやってきたお客様をもてなすためにこの香油というものが使われたんだそうです。で、それもほんの数滴かけるというような習慣だったそうで、これは、旅の疲れを癒す良い香りがしたものなんだと思います。で、今日の箇所にもですね、家の中がですね、香油の香りでいっぱいになったというふうに3節のところに記されてある通りです。今で言うとですね、アロマオイルのようなものであっただろうと思います。どうしてマリアがそのような高価な香油を持っていたのかということに関しては不明でありますけれども、もしかしたらこれが彼女の全財産であったかもしれません。 しかし、シュエスの弟子の一人であったイスカリオテのユダは、このマリアのした行為に対して、憤慨し始めるんですね。そして、こういうふうに言います。なぜこの香油を300デナリオンで売って、貧しい人々に施さなかったのか、こういうもっともらしいことをユダは言うわけです。このイエスがベタニアで香油を注がれるという出来事については、4つの福音書すべてがこの物語を記しています。マルコによる福音書には、そこにいた人の何人かがこのことをしたというふうにも記されておりますし、また、憤慨したのはそこにいる何人かの人がこぞって憤慨したというふうにも言いますし、そしてマタイの方では、それが弟子たちだった。憤慨したのは弟子たちだったというふうにも記されております。複数いたと他の福音書には書かれてあるわけですが、ヨハネによる福音書では、これはピンポイントで、イエスを裏切ることになるイスカリオテのユダがそうしたのだというふうに書かれてあるわけです。ヨハネによる福音書は興味深くユダの言葉としてこれを記しているわけですが、その心情まで、ユダの心情まで6節のところに記します。こういうふうに書いてあります。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたわけでは、かけていたからではない。彼は盗人であって、金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。まあ、こういうふうにも書いてありますけれども、まあ、この、ユダの心情といいますか、どうしてそんな高価な香油を思い切って使うのかというのは、まあ、当然、常識からしたら、まあ、当然のことであったかもしれません。しかし、イエス様は違ってたんですね。シュエスは7節のところでこう言ってます。この人のするままにさせておきなさい。するままにさせておきなさい。私の葬りの日のために、それを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。こういうふうに、ユダをたしなめるようにして、お言葉を述べられます。では、なぜ、マリアはこのような思い切った行動に出たのでしょうか。目立ちたいと思ってですね、そこの祝宴に集まってきた人たち、食事の席に集まってきた人たちの前で、何かシュエスにいい行為をすれば、良い行為をすれば、自分にも良いことがあるだろうと思ったからなんでしょうか。マリアの心の内も、この箇所には記されてありません。しかし、大勢のシュエスに従っているその信奉者たちがその席にいたと思われます。弟子たちもいましたし、そしてイエスに従っていた人々もいたことでしょう。で、そういう人たちの見ている目の前で、マリアだけが出過ぎた行為をしてしまったならば、周囲の人々には、こう、しらーっとするような、こう、受け入れがたい雰囲気が流れたはずでしょうし、何かこのマリアに打算的な考えがあって、こうしたとも思えないのです。ではどうして彼女はできる限りのことを尽くしたのでしょうか。彼女はあのマルタの妹のマリア、その兄弟ラザロはシュエスによって命を救われました。ラザロの命を助けてくれた。蘇らせてくれたあのイエス様への感謝でもあったのかもしれません。イエスはもう何度もこの家族と交わっていましたし、このベタニアにあるこのマルタ、マリア、ラザロが住んでいる家にやってきておりました。 ベタニアというのはエルサレムから比較的近い村でした。この地名の由来は貧しい人の家という意味です。一説によれば、このベタニア村には貧しい人や病を負った人たちがエルサレムという大都会から追われるようにしてひっそりと住んでいた。その村がベタニア村であったというふうにも言われております。マルコによる福音書には興味深い記事が記されております。14章でありますけれども、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられたとき、あの重い皮膚病にあったシモンの家もこのベタニアにあったということをマルコ福音書は記しています。マリアはそこで主イエスの姿に神の愛を見ました。イエスの側からベタニアに来てくださった。この一子一人も近寄らないようなベタニアにイエスが入ってきてくださった。何のそこにはためらいもなく、何の足かせもなく、イエスはそこにただただ普通に入ってきてくださった。そのことを本当にマリアたちは感謝をしていたのだろうと思うのです。主イエスこそ誠の救い主、そのように確信したのでしょう。そしてそのことが彼女を駆り立てました。先ほども申しましたように、マリアがどうしてこのような高価な行為を持っていたのかはわかりません。今日の箇所はそのことを記していないのですけれども、けれども、それは、私がここを読むとき、皆さんお一人お一人がこの箇所を読むときに気にかかってしまうことなのかもしれませんが、本来それはどうでもよいことなのかもしれません。愛の行為を行うときに、いちいち計画性があるのでしょうか？何か綿密に計画して愛を行うのでしょうか？愛は無計画のうちに行われるものなのかもしれません。そしてこのマリアの行為をこういうふうに呼んだ人がいるんですね。聖なる浪費。聖なる浪費というふうに呼んだ人がいます。自分の思い、感謝の思いを一心にこのイエス様に伝えたいだけなのでしょう。また彼女はイエスの足に香油を塗っただけではなく、それを自分の髪で拭ったというふうにも書かれています。先週はこのテレビでアカデミー賞の授賞式で髪の毛のことが話題となりましたけれども、皆さんもご承知だと思いますが、今も昔も髪の毛というのは人間の大切な一部分です。ましてや人の足を髪で拭う、私たちにはそのような習慣はありませんけれども、これは本当に特別なことでした。マリアは自分の髪でイエスの足を拭う、驚くべき行為でした。一旦ラザロが死んだ時に、シュエスはここのお家で涙を流してくださった。シュエスは心の底から本当に先週申しましたけれども腹綿がよじれるような思いで涙を流してくださった。このヨハネによる福音書はそのことも伝えております。そのような本当に哀れみ深いシュエスの行為、マリアたちの悲しみに入り込んできてくれたイエス様、その心に報いたい、マリアはその一心であったのです。先ほども申しました7節のところでシエスがこの人のするままにさせておきなさい、 私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから、と仰せになりました。これはマリアに対して最大の賛辞を送っていると言ってよいと思います。この当時、事前の行いの中で、死者の埋葬は最も尊いこととして考えられていました。主イエスはいよいよこれから十字架での死に赴きます。十字架の道行きをなされます。マリアが主イエスにした行為は、主イエスの埋葬の準備を先取りしてなされたようなことだったと言えます。今日の箇所を通して、私たちはマリアの行いに触れましたけれども、この礼拝を通して、私たち一人一人が、今この時に、今ここで、イエス様にできることは何だろうか、そのことを一人一人考えていただきたいと思います。今イエス様にお捧げするならば、私は何を捧げようか、そのことを思い巡らしながら、今日の聖書の言葉を聞いていただきたいと願います。そして、ただ考えるだけではない。その、それぞれの心に浮かんだことを実行するために、私たちが立ち上がることを神は今待っておられます。皆さんお一人お一人のナルドの交友とは何でしょうか。お祈りを捧げます。神様、このレントの時、あなたに立ち返る私たちでありますように、今朝も御言葉を一人一人に語ってくださいましたことを感謝いたします。主が共にいてくださることを感謝いたします。どうか私たちがイエス様と共に歩むために、あなたの愛の行為を今週もすることができるように、聖霊によって力を与えてください。ただいまから聖餐を祝いますけれども、どうぞ私たちのうちにいただくイエス様の体と血が体の隅々まで行き渡り、私たちはそれぞれの場で平和を作り出すものとして歩むことができますように。今ライブ配信でこの礼拝をご覧いただいている方々も、この礼拝で共に聖餐に預かることはできませんが、どうぞ霊的に心にイエス様をお迎えすることができますように祝福を祈ります。感謝と願いと主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。神が与えられる力によって生きましょう。神が示される地へと生きましょう。共に生き、共に神がここにおられることを経験しましょう。キリストはすでに私たちの前を歩まれています。キリストは私たちがそこに行くのを待っておられます。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつも、またいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。